瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
今週第3金曜日ということはキャリーレポ、金城学院大学後藤ゼミから下野桃香さんと生田真理さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回どんな番組になっていくのかなというところなんですけども、早速お知らせもらってよろしいでしょうか。ご紹介からどうぞ。
毎月第3金曜日のこの時間にお送りしておりますキャリレポ。この番組は金城学院大学後藤ゼミの学生が、偶数月は瀬戸仕事塾を、奇数月は瀬戸の企業を私たち女子大生の視点でレポートし、その魅力を知ってもらおうという番組です。
MC は私下野桃香と生田真理がお送りいたします。本日も地藤さんと一緒に お届けします。地藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は創和工業株式会社の社員である小出さん、小林さん、坂口さん、塚本さん、鶴田さんと私たち学生3名で座談会をさせていただきました。
座談会、
はい、
久しぶりに聞いたことがあるけどあ、じゃあ今回に関して言うと、そのなんだ、その場所に座って聞いた、あの別にどっか見に行ったとかそういうわけではなくて、
あ、工場見学もさせていただいたんですけど、うんうんうん、メインはあのお話し会みたいな感じで、
はい、なんか初めての試みな感じがする。お願いします。はい、
創和工業株式会社さんでは、真空成形によるプラスチック製品の加工や各種抜き加工で様々なプラスチック製品を製造しています。車の部品を運ぶプラスチックトレーからお菓子や化粧品のパッケージまで様々な製品を製造しているため、私たちが普段手にしている商品のプラスチック製品には創和工業株式会社さんで製造されているものが多くあります。巨大なトイレットペーパーのようなロールのシートをヒーターで炙り、型に密着させて空気で冷やして形成されています。
なるほど。いわゆるそのなんだ、スーパーとかで見るようなお刺身 のお皿みたいな、ああいうのですか。
あ、スルメとか当たり目の下に、うん、敷いてあるあの透明のプラスチックのシートとか、あの容器とか、そういった、うん、卵のパックとか、うん、そういったものになります。
あ、じゃあ僕が言うとそのお刺身の皿ではないわけね。
そうですね、
うん、また違うもんね、うん、あ、なんかピンとけへんあ、そうなんや、はいはい、お願いします。じゃあその先を。
創和工業株式会社の名前は聖徳太子の17条の憲法第1条が由来となっています。
ほう。
これはいざこざを起こさず、すべての人と仲良くしていこうということで決められたそうです。実際に会社では何か問題があった場合に話し合いを重ね、全員ができるだけ同じ方向を向くことができるようにしているとおっしゃっていました。
さまざまな種類のものを扱っている創和工業株式会社さんですが、クライアントの要望に対していつでも臨機応変に対応できるよう、商品を一気に作るのではなく、クライアントからの注文がある分だけ作ることで納期に対応できたり、クライアントが望む製品を作って提供できるという工夫がなされていました。
あ、なるほど。じゃあ、 一人よがりにガンガン作っていくわけじゃなくて、その総量のロットやったとしても、その少しでも相手、注文してくれるクライアントに対して合うものを作っていこうっていうことをしてるわけなんや。
はい、
すごい丁寧。
次に、これまでの中で最も印象に残っているお仕事についてお聞きしました。他の会社が作っているものを真似して作るのではなく、クライアントの新しい企画に混ぜてもらって、うん、企画の段階から一緒に新商品に合う容器を考えていき、完成したものがお店に並んだ時が一番充実感や喜びを感じるとおっしゃっていました。材料の選択や設計から形にするというゼロから完成品までを社内で行えるのは、他のお仕事ではあまり経験できないので、そこが製造業の楽しみや強みであり、やめられない理由の一つだとおっしゃっていました。また今後の目標については、安定して長く皆さんに愛され、支えられながら、でも支える一端も担いたい、そのためには継続が一番だとおっしゃっていました。
こういう今伺った中でも、その最初に出てきました17条憲法第1条の全ての人と仲良くしていこうっていう、それがその社員とか会社の中だけじゃなくて、クライアントさん皆さんとっていうこともちゃんと含まれているのがわが分かりますね、これ聞いて。
はい、
すごいな。
近年社会で頻繁に取り上げられている環境問題の取り組みについてもお伺いしました。 ラスチックを扱う会社ということで、環境への取り組みは早期から行ってきたそうです、
うん、
創立50年以上の会社ですが、創業の頃から製造過程で出た廃材をきちんと保管し、専用の業者にお渡しすることでリサイクルされています。工場見学の際に保管場所を見せていただきましたが、種類ごとに分けられ、一つの商品のようにきれいに保管されていました。使用後の製品はほとんどの場合そのまま捨てられるそうです。使った後に捨てられるからこそ、お客様から新規のご注文をいただき、会社を存続できる一面があることを教えていただきました。
なるほど。まあ実際使い回しされると衛生面でもね、やっぱりいくらか問題あるでしょうしね。まあやらしい話、商品作っていかんことには会社もやっていかれへんわけですね。
はい。
そうですか。
座談会の後は工場を見学させていただきました。出来上がったトレイを担当の方が一つ一つ丁寧に検品し、傷がついているものやうまく成形できていないものを素早く分類する姿が印象に残っています。不合格になってしまった製品を実際に見せていただきましたが、うん、消費者目線では気づかないものもあり、実際仕事に対する正確さと誇りを感じました。
その何やろ、素人目で見て、別にそれでいいやんっていうのが何があかんかったんですか、そのプロの目から見ると。
やっぱりちょっとした傷であったりとか、うん、凹凸がきちんと形取れてなかったりとか、うん、そういったものは本当にプロとしてされてるか、お仕事されてる方なので、はい、
そこはやっぱ職人として許せないっていうことなんで、ね、自分の出す商品としては、
はい、
はあ、そういう細かでも見た目わからんかったんですよね。
見た目はそんなに普通に使われてたとしても私は気づかないなっていうものもありました。
そのこだわりが大事なんですね。まあでも一個緩めると他も緩んできますもんね。
はい、
すごい大事なんやな、それ。なるほど。
またトレイに隠された秘密を教えていただきました。うん、トレイには様々な形がありますが、商品を保護するだけではなく、見栄えを良くする役割を担っていることも学びました。また商品を梱包する過程で機械がスムーズに作業できるように、重なりを防止する目的でトレイに凹凸がつけられていることなど、細かい点まで考え抜かれていることを知り衝撃を受けました。
その商品が完成に至るまでにどれぐらいの期間がかかってるんだろうね。それってすごい気になりますよ ね、
そうですね。
なんかもう最初からね、こんなお願いしますでポンとできるわけじゃないですもんね。そこまでのね、やっぱ考える工程とかも必要やったでしょうし、わ、そんなもんすごい気になってくるな。聞いてないですよね、きっと。その辺って
企画から携わっていることもあるので、
うんうん、
本当に結構長い期間こうクライアントの方と一緒にこう、うんうんうん、お仕事をされているんだなっていうことはお話を聞いて感じました、
うん、ああそうですか。ああなんか、うん、そういうふうに聞いちゃうと、今後その並んでる商品って自分たちも目にすることがあるから、そういった目で見るとなんか感動っていうか不思議な、なんか、ね、気持ちが湧いてきそうですね。
はい、
大事に置いてしまいそうですよね、捨てずに。そう、ありがとうございます。
皆さんが普段見かける駄菓子や冷凍食品、ヘアカラー剤など様々なものに蘇和工業さんで作られているトレイが使われています。普段はすぐに捨ててしまうものですが、一度目を向けて社員の方々の思いを感じていただけたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。ほんまその通りだと思います。うん、
そろそろお別れの時間となりました。第3金曜日のこの時間にお送りしていますキャリーレポ、今回は蘇和工業株式会社さんとの座談会についてお伝えしました。取材班は下野桃香、樋口葉月、生田真理、そして MC は私、下野桃香と生田真理、ミキサーは樋口葉月がお送りしました。地藤さん、ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。すごい興味深く聞きました。
今回の取材の様子をゼミのインスタグラムに載せてあります。 CARI アンダーバー REPO で検索してみてください。 CARI アンダーバー REPO です。ぜひいいねとフォローをお願いします。今月のキャリレポもお聞きいただきありがとうございました。来月は仕事塾編をお送りします。来月のキャリレポもぜひ聞いてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。 CARI アンダーバー REPO キャリレポですね。これで検索してください。よろしくお願いします。ということで、今回もすごい興味深く聞かせてもらいました。また次回も楽しみにしてますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回も金城学院大学後藤ゼミから下野桃香さん、そして生田真理さんにお話を伺っていきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。